今朝はこの福音書の最後の御言葉になります。ヨハネによる福音書21章の15節から25節までを朗読します。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない。ただ、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。以上です。さあ、いよいよこのヨハネによる福音書の最後の御言葉を皆さんとご一緒に学ぶことになりました。この21章からすでに私たちは2つの神様からのメッセージを聞いているわけですが、まあ、今日は3つ目ということになるんですけれども、実はこの21章に記されている御言葉は全部一連のエピソード、ガリラヤ湖の湖畔で起こった一連のエピソードになっているんですね。前回は15節から19節、今日実は前回読んだところも含めて読ませていただきましたけれども、この15から19節の御言葉から、まあ、先週はメッセージをいただきました。イエス様から、あなたは私を愛するかと3度問われて、ペテロは悲しみを覚えたとありましたね。悲しくなった。自分がイエス様を3度も拒否し、イエス様を裏切った人間であるということを深く、思い起こしたからですね。まあ、しかしそれと同時に、そんな自分をなお愛し許し向き合ってこう親しく現れてくださって、声をかけてくださる、そういうイエス様への愛を新たに心深く覚えて、ペトロはその愛を3度イエス様に向かって、はい、私があなたを愛していることをあなたはご存知ですと、まあ言い表した、告白したわけですね。そしてイエス様から、私に従いなさいというお言葉をペトロはいただいたわけですけれども、今ペトロはそのイエス様に従っていく新たな一歩を歩み出したと言ってよろしいと思うんですね。そしてその時イエス様は、これ先週やったところです、二つのことをペトロに言いました。一つは、私の羊を飼いなさいってことですよね。まあ、これはもう教会に集っている人々を、牧者となってですね、養っていきなさい、人々の世話をしなさい、具体的には御言葉と祈りによってその魂と体とを養う牧者となっていきなさい、まあ、そういう使命を新たに、イエス様はペトロに与えたっていうことでしたね。そしてもう一つのことは、私の後について、まあ、来なさいとおっしゃったわけですが、その時あなたはやがて死ぬことになる。厳しいことですがね。あなたは 私のために殉教の死を遂げることになるということをイエス様はペテロにはっきりと告げられました。そのようにして栄光を表すと言われてますよね。まあおそらくこれは誰でも分かりますが、ペテロにとってはこの言葉はとても深く心に刻まれたに違いない。自分が殉教の死を遂げる、やがてね、まあ、しかしその時はとにかくイエス様への愛に燃えていたというか、イエス様の愛が心弾むようなね、思いで新たにこうイエス様が現れてくれて、自分に慰めの言葉をかけて新たな使命を与えてくださったわけですから、まあそのことを喜んで前を向いてどこまでもイエス様に従っていこうってね、ついていこうっていう、まあそういう思いを持って彼は従い始めたんだと思うんですね。ところが20節にはこうある。ペテロが振り向くとって20節書いてあるんですね。前を向いて新たに歩み始めたペテロがたちまちにして後ろを振り向いた。なぜ振り向いたんだろうか。それはその次に書いてますね。イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よこの人はどうなるのでしょうかと言ったって書いてある。これまでも何度か見てきましたけれども、このイエスの愛しておられた弟子っていうのはこれは誰かというと、このヨハネによる福音書を書いた著者ヨハネ自身のことであろうと言われているわけですけれども、ここではそのヨハネがあの夕食というのは最後の晩餐の時ですけれども、最後の晩餐の席でイエス様の胸元にこう寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかとキリストに尋ねたってことが記されてますね。あの弟子だよって。実はこの同じヨハネの福音書の13章もすでに学んだところですが、そこを読みますと、その時同じ食卓でね、少し離れたところにペテロが座ってまして、本来だったらペテロだったらね、真っ先にイエス様にそれ誰ですかって聞いちゃうタイプだと思うんですが、ちょっと離れたところにいたので聞けなかったんで、こうすぐイエス様のそばにいたヨハネに何か合図をして、まあ目配せかなんかこうしたのかもしれませんけど、合図をして誰が裏切るのかを聞いてくれと、そういったってことがここに記されているんですね。まあそういうやり取りを考えてみると、ヨハネとペテロの関係は非常にこう親しかったというかね、そういう仲間であったということがわかるかと思うんですが、その親しい仲間であるヨハネが今ペテロがイエス様に従って歩み始めた時に、やっぱり後ろからついてきたってことが見えたんですね。するとたちまちペテロは、彼の将来のことが心にかかったんでしょうね。この人はどうなるのでしょうかと尋ねたってわけです。このペテロが振り向いたっていうことについては、ある神学者がですね、こんなことを言ってるんですね。ペテロが振り返ったことにそもそも間違いがある。わかりますか皆さんね。彼は従うように命じられたのであって、振り返るべきではなかった。ここにあるのは不必要で不自然な脇見と、横目でもう一度他人と比較することである。あれほどの減り下りを経験した後にも、まだ昔を思わせるシモンの姿があったのである。なかなか鋭いなと思いますね。シモンっていうのは、これ先週も言いましたが、もともと本名、ペテロの本名ですね。ペテロはイエス様が名付けた、まあ、ニックネームであるわけですが、岩でしたね、ペテロは。でもシモンっていうのは本名は葦です。河原に生えて風が吹くとすぐこう揺らいでしまうってね、揺り動かされやすい、コロコロコロコロ変わりやすい、そういうまあ性質を、まあ、その名前の通りペテロは持っていたと言えるんですだと思うんですが、以前のペテロのようなシモンのようなそういうところがここで現れてしまったとこの神学者は言うんですね。まあこういうことって確かに皆さん私たちの信仰の歩みの中にも起こるんじゃないかと思います。皆さんどうですかね。キリストを信じてイエス様に従って歩んでいこうってね、ある時はこう心を励まされてですね、決心をしますが、いつの間にかなんかこうまた過去を振り返ってみたり不安になってみたりってことをね、私たちは誰でもがこう経験するのではないかなと思いますね。たとえ救われて、あるいは献身したとしても、この地上にある限り実は私たちは完全になるわけではない。 御言葉と聖霊によってイエス様に似たものとして作り変えられていくという素晴らしい面もありますが、同時にこの地上においては完成していませんので、さまざまな弱さや罪というものも同時にあるんですね。それが現実の私たちということですけれども、だからこそここが大事ですが、私たちはこの地上においてへりくだるということ、へりくだりということを学び続ける必要がある。完全なものになっちゃったらもしかしたらいい気になってしまうかもしれない。そうじゃないのだ、ね、私たちは不完全なものであって相変わらず罪あるものであるということを覚えるときに、主の前にへりくだることを、へりくだり続けることをですね、学んでいくことができるんじゃないかと思うんですね。まあ、しかしそれにしても、なんでここでペテロはこの人はどうなるのでしょうかって尋ねちゃったんでしょうかね。皆さんどう思いますか。ペテロの気持ちは分かりますかね。ある人はね、これはペテロがそのヨハネ、イエスの愛しておられた弟子って記されているね、そのヨハネに嫉妬を感じていたからそう聞いたんだっていう人もいるんですね、うん、ヨハネとペテロってだいぶ違う、タイプが違うので、いつもこう競争していてね、自分は死ぬことになってるけど、ヨハネの方は何も言われてない、ね、そんなことでちょっとこう嫉妬を感じる、そんな思いで聞いたんじゃないだろうかって考える人もいるんですが、まあ、さっきも見たようにペテロとヨハネは本来は親しい仲間であったわけで、まあ、そういう意味ではいわゆる競争心とか対立関係というのはなかったに違いない、うん、そういう意味ではその考えちょっと違うように思うんですね。実はこのペテロの質問については多くの説教者や聖書仲介者が書いているんですけれども、多くのその説教者が好んで紹介しているのは、あの宗教改革を起こした一人であるカルバンという人の考え方、それを紹介していることが、まあ、いろんなこう本を読んでみると多いんですね。カルバンはこのことをどう理解したかっていいますと、それはペテロの中にある好奇心がそうさせたんだってまず言ってるんですね。好奇心、私たちの中にもある好奇心、他人の運命に対する好奇心、まあ要するに他人の運命が気になる、ね、そういう思いということですけれども、まあ、しかもこの場合はただ単純に全く赤の他人のね、見知らぬ人のその運命を週刊誌読むように面白がってみるということじゃなくて、自分と比べての好奇心ですね。自分と親しい友、仲間の将来に対する好奇心、関心ということですからね。それはある意味自分と比べての好奇心を彼は持ってたっていうんですね。これは私たちの中でも確かに起こるなと、自分よりも幸せなものがいたり、ね、自分よりも力のあるものがいたりするとやっぱり気になる、ね、私たちいつも他人についてそういう意味でこう好奇心を持ってる、他人が気になってるっていうことがないだろうかということですね。なんであの人が出会って私じゃないんだろうか、なんであの人ばっかりいい思いをして自分はなかなかできないんだろうかってね、そんなことを考え比べてしまうことがあるのではないだろうか。なかなか私たちはこうそういう問いかけから自由になれない。クリスチャンになってもね、いや牧師になったってさ、そういう思いからこうか全く解放されるってことが、なかなかできない、そういう現実を持ってるんじゃないだろうかってことですね。ということは他人に対する好奇心っていうんですけど、純粋無垢に他人のためを思っての好奇心っていうんじゃなくて、結局のところ私たちは自分自身が気になってる、自分自身にこだわり続けているっていうことですよね。おそらくカルバンも、あるいはカルバンの説を引用する多くの仲介者もやっぱりそういうことを自分の内側に見ていたと。どうしても他人にこう他人の目が気になってしまう、他人のあり方が気になってしまう、そういう意味での罪を覚えるところがあったんじゃないだろうか。職場でも学校でも親しい仲間たちの間でも、そして教会の中でさえも、私たちはいつも自分と他人を比べて、自分はどうしてこうなんだろう、あの人はどうしてああなんだろうってね、落ち込んだり、あるいは羨ましがったり、あるいは時には裁くような思いになったりっていうね、そういうことが私たちにもあるのではないだろうかと。確かに否定できないことかなという気がしますね。先ほども見ましたように、この時ペトロは 自分が殉教者として神の栄光を表すものとされるということをイエス様からはっきり告げられたんです。で、殉教者っていうのはキリストの教会の歴史の中ではある意味これ栄誉ある死ですよね。はい、まあね、殺されるってことですから怖いですけど、でも歴史の中で見ればこれは名誉ある死であって、それこそ歴史に名を残すような人もいるわけですよね。もしペテロがそう言われてね、ああ私は殉教者にさせていただくんだってね、そのことで意気揚々としてとにかくイエス様だけをまっすぐ見ていたとしたら、もしかしたら振り返らなかったかもしれない。でもペテロは振り返っちゃったんですよね、うん、そうじゃなかったってことですよね。多くの人がそうだと思いますが、死の運命が告げられる、その時なぜ死ななければならないのかってやっぱり不安に思う。まして殉教ってことですから殺されるわけですからね、なんで自分が殺されなければならないのだろうか、一方であの人はなぜまだ生きてるんだろうか、あの人は大丈夫なんだろうかってね、そういうことが気になるっていうことですね。不公平じゃないだろうか、これは別に殉教とかそんな、大層なことでなくて、誰しもがやがて死を迎えますが、死を前にして私たちは誰でもそういう問いかけ、そういう問いが、頭の中をよぎるってことがあるんじゃないかと思いますね。誰もが振り返らざるを得ない、そういう思いに駆られることがあるんじゃないだろうか。そう考えてみると、この時ペテロはですね、イエス様に尋ねたわけなんですけれども、イエス様から、まあ、ある意味でこう親切な答えを期待しながら尋ねたんじゃないかなと思うんですね。例えばこんなふうにね、ペテロがイエス様にこの人はどうなるんですかと尋ねると、イエス様がこう答える。ペテロよ、心配はいらない。あなたは確かに私に対する愛のゆえに死ななければならない。まあ、しかしヨハネには別の任務を与えてるんだ。だから同じ弟子としてさまざまな務めがあるのだから、あなたは安心して自分の務めに励むがよいってね。まあ、そう優しくイエス様が答えてくれることをもしかしたら期待していたかもしれない。まあ、しかしどうでしょう皆さん、先ほど読ませていただいたところでのイエス様の答えはそんな優しい答えじゃなかったですね。どう答えたか。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。何の関係があるかってすごいですよね。あ、非常にある意味厳しい言葉ではないかと思う。これはあなたに関係のないことである。皆さん、なぜイエス様はこういう答えをしたんだろうか。あのイエス様ってね、一般的な意味でのイメージは優しいお方で、いつも愛のお方でね、慰めの言葉、励ましの言葉をかけてくださる、そういうイメージ強いと思うんですが、でもイエス様はそういうことばっかりだったかというと、聖書を読むと、とんでもないイエス様はとんでもないこう恐ろしいことを、なす時もあるんです。ありますね。神殿の中に入っていって鞭を持ってね、商売人たちを全部追い出しちゃうとかね、ものすごい激しい。そしてパリサイ派の人々に対しては厳しい言葉をぶつけましたね。そういうお方でもあるっていうところを私たちは見ておく必要がある。ここでもある意味ペテロは優しい言葉を期待したかもしれないけれども、イエス様の答えは非常に厳しい言葉。でもここにはもちろん意味があり目的があったに違いないということですね。じゃあ一体このイエス様の厳しさの目的は何だろうか。ここで明らかに言えることは、ペテロの中に残っていた罪の根っこ、あるいは罪の思いを断ち切る言葉であったということですね。なぜそうしたか。罪の根っこを持ったままでいたら、もしかしたらペテロはイエス様に従い通す人生を送れなくなってしまうかもしれない。ましてペテロは殉教するわけですからね。そういう意味でここで完全に罪の根っこが取り去られ、そうやってイエス様に対する愛が全うされることをイエス様は願っていらっしゃった。そういう意味での言葉だと言ってもいいのじゃないかと思うんですね。まあ、言い換えればここでペテロはまさに他人に対する好奇心から解放されたってことですね。いらぬ好奇心から。一人の神学者がこのことをきっかりとこういうふうに表現して説明しています。およそ他人に対する無関心というのは罪だと言えます。しかしここでは無関心が勧められている。 皆さん注意深く聞いてくださいね。ここでは無関心が勧められている。人のことなどに構うな。誰がどのような道を歩もうと、あなたよりも幸せな道をあの人がこの人が歩もうと、それがあなたと何の関係があるのか。あなたは私に仕え抜くがよい。他の人のこと、それはあなたに何の関係もない。ただあなたは私についてきなさいと主は言われた。私たちも無関心であっていい。他の誰に対してもただ関心を注ぐべきは主イエスに対してであり、そして主イエスの命じられたところに赴いたところで出会う人々である。その人々に仕え抜くことだけである。他のことに関心を持つな、まあ、これは厳しいけれども誠にありがたい御言葉です。無関心であることが許される。ちょっとこう初めてこれ読んだ時にうならされましたね。皆さんどう思われますかね。もちろんこの神学者は隣人への愛、隣人愛をね必要ないって言ってるわけじゃないんですよ。キリストに集中しなさい。私が本気でキリストに集中するときに初めて隣人を愛するということも可能になっていくんだってことですね。それを抜きにして例えば全世界の人をね愛しましょうって言ったってそんなことできるはずがない。私たちはキリストを愛し、キリストに導かれて赴くそのところで出会うその人々に仕える、それが現実的な愛だってことですね。わかりますか。世界中の人々が平和でありますよね。これ別に間違ったことを言ってるわけじゃないんですが、現実的じゃないですよね。世界中の人なんて知れるわけない。私たちが一生の間に出会う人ってせいぜい1万人ぐらいだそうですよ。しかも一生ですから、今現在知ってる人ってせいぜい数百人でしょうね。その人たちを知って愛することができるかってそれすら難しいですよね。現実に私たちが愛するっていうのは本当に私たちの身近な家族や友人や周りにいる人たちなんですよね。そういう人を愛せずして全世界の人を愛するなんてことは全く絵に描いた餅というんですかね、現実的な話ではない。これ以前にも皆さんに紹介したエピソードじゃないかと思ってるんですけれども、あのマザーテレサがですね、ある時自分の尊敬する司教様にこういう質問をしたって言うんですね。司教様、あなたはいつも大勢の人々に囲まれ大きな責任と多くの果たすべき役目を持っていらっしゃいますが、どうしたらそんなに多くの仕事を果たし多くの人々に仕えることができるんでしょう。まあ、マザーも働きがだんだん広がっていく中でとても手に負えないって思いがあったのかもしれませんね。それで尊敬する司教様にそう尋ねた。すると司教様はこう答えました。マザー、私がしていることはただ一心に主イエスを愛することだけです。イエス様を愛しイエス様に仕えることだけに忙しくして他のことなど考える余裕はとてもありません。このエピソードを何かの本で私は読んだんですけども、読んだ時驚いたんですが、でも大きなクエスチョンマークがこの中に、あ、これ一体何のこと言ってんだろうって分からなかったですね。でも後になって静かに考えて祈っていく中で、ああこのことの意味することがよく分かった。私たちはキリストに集中して初めて人を愛するということも現実的な意味で実際的な意味で可能となっていくのであって、そこを抜きにして人を愛すると身近な家族でさえ私たちは愛し抜くなんてとてもできない、使え抜くなんてことはとてもできない。まあ、この司教様はそれを知っていたということでしょうね。私たちにとって何に目を向けどこに集中するか、それはとても大事なことであって、それによって私たちの人生は随分違ったものになっていくってことですよね。そのことをしっかり心に刻んでおきたいと思いますね。ところでここでペテロに対してイエス様が言われた言葉、そのさっきから見ている言葉ですけれども、イエス様の愛しておられた弟子ヨハネにもこの言葉は向けられていたに違いないと考える人たちがいます。というのは、これは一つの考え方からすると、ヨハネの中にはもしかするとですね、殉教者になり損なってしまったという、こう、劣等感のようなものがあったかもしれないって言うんですね。皆さん分かりますか？さっきも言いましたが、殉教者になるってことは栄誉ある死ですからね。それを、まあ、ペテロはイエス様からはっきり告げられたわけですけど、ヨハネには何も告げられてないんですよね。そして、伝えられるところ、 によると、ヨハネは確かに十二使徒の中で唯一殉教の死を遂げないで、まあいわゆる寿命を全うして天に帰っていった、そういう人だとも言われてますね。そういう意味でヨハネは、ついに殉教者となる栄誉を得られないまま生きた。そう考えると、これヨハネに向かってもイエス様はペトロに語ったあの言葉を、そこでヨハネも聞いてたはずですからね、ヨハネに向かっても語ったと言っていいんじゃないだろうか。イエス様はここでヨハネについて何と言ったかっていうと、あのペテロが質問して、そしてイエス様は答えてますよね。私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと。私が来る時まで彼が生きているということを私が望んだとしても、彼は生きているということをね、イエス様はここで語っている。実はこの生きているって訳されている言葉は、言語を見るととどまるという意味の言葉と同じ言葉が使われているんですね。とどまる、とどまるっていうのはヨハネの福音書の中で大事な言葉の一つで、すでに学びましたが、15章にあのブドウの木の例えってありますね。イエス様がブドウの幹で、私たちクリスチャンはその幹につながる枝だよってね。幹につながっていれば枝からやがて葉が出て実が実るんだよっていうことが教えられていましたよね。例えばその5節でこう言われています。今日の週報に、皆さんちょっと見ていただけますか。ありますね。ヨハネの15章の5節の AB ってとこですね。これ一緒に皆さん読んでみましょうか。5節の AB。はい。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。ここでつながってるって訳されてるこの単語が、生きていることっていう単語と同じなんです。実は言語で見るとね。そしてさらにこのつながっている、生きていると訳されている単語は、15章の9節でイエス様が私の愛にとどまりなさいってそこに書いてありますよね。とどまるというふうにも訳されている。これ全部同じ単語なんですね。ですか。それがこの21章の生きていることというところでもう一度同じ単語が用いられている。つまりヨハネが生きているってことは、一人だけで生きているわけじゃなくて、ね、とどまり続けている。どこにとどまるかっていうと、イエス様の愛の中に、で具体的に言えば教会の兄弟姉妹との交わりの中に彼はとどまり続けた。イエス様とつながりながら、ね、その交わりの中にとどまり続けて生き続けたってことですよね。ちょっと横道にそれますけど、23節にはね、それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まったと。このイエス様の言葉が弟子たちにこう伝わっていく中で、あ、ヨハネは死なないんだと、イエス様が再臨するまで死なないんだってことをね、そういう噂が広がっちゃったっていうことですけど、おそらくその噂はこれ間違いだよ、その情報は、間違いだよってことを確認するためにここにこう記されたんだろうと言われているわけですけれども、まあ、しかし今日皆さんと一緒に今朝、目を留めたいことは、その情報が間違って伝わったって話じゃなくて、それよりもっと大事なことは24節に続いて記されている言葉なんですね。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子であると。この弟子ってヨハネのことですけど、ヨハネはペテロや他の弟子たちのように殉教の死を遂げずに教会の交わりの中にとどまり続けた。そしてイエス様とつながって、兄弟姉妹たちとつながって、その愛の交わりの中にとどまり続けて何をしたかというと、証しをしたってことですね。キリストを証しする証し人としての生涯を全うしたっていうことですね。だからこそこのヨハネがいたから、このヨハネの福音書が生まれ、このヨハネがいたからあの黙示録が生まれ、さらにこのヨハネがいたから、ヨハネの手紙 1,2,3 ってありますがね、結構たくさんの量ですよね。あの新約聖書、私たちが神様について知ることのできるさまざまな書物が、このヨハネのおかげで私たちの手に届くようになったっていうことですね。そしてこの24章の続きのところではこういう言葉がありますね。24節ですね、頭からもう一回読みますが、これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。これ 冷静に読んでると、なんでここでいきなり私たちが出てくるんだろうって不思議なところですね。ヨハネがずっと書いてたはずなんだけど、私たちって出てくるんですよね。わかりますか皆さん。これは、まあ、いろんな説があるんですが、一番納得いくというか分かりやすいのは、実際にこれヨハネが手で書いたというよりも、ヨハネは口述筆記、物語を物語って、それを聞きながら実際にこう書いていた仲間がいたんだろう、そしてここで最後にね、ヨハネについて、これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である、ヨハネの自身のことですが、私たちは彼の証しが真実であることを知っている、そのヨハネから言われる言葉を聞きながらこう書いてきたわけですが、このヨハネ先生がおっしゃったことは間違いないんだ、この人は確かにそうやって生きてきたんだ、そうやって生きてきたことを今私たちも証ししますと書いたんだろうということですね、ヨハネはついに殉教者の名誉に預からなかったかもしれない、しかし教会の牧者として、また福音書を書き、さまざまな手紙を書き、あの黙示録を書いた著者として、それこそ神様からの栄誉にまた名誉に生きた人であるということを、この仲間たちが証言しているってことですね。実はこれも以前にも紹介したと思うんですが、英語で殉教者って訳される言葉、英語をご存知の方はよくご存知だと思いますが、英語で殉教者と訳されている言葉は、証しをする人、証し人という意味のギリシャ語から生まれた言葉なんですね。要するに早い話、ギリシャ語でも英語でも証し人と殉教者は同じ言葉だと、そう考えると、ヨハネは殉教はしなかったけれども、キリストを証しする人として生涯を生きた、そしてたくさん その聖書の、書物を書いたわけですよね。仲間たちもそれを証言しているわけですよね。そういう意味ではまさにこのヨハネもまた、あるいはヨハネこそ本当の意味での証人、そして殉教者の一人としての生涯を全うしたと言っても決して間違いではない。そういう意味で他の人も気にして生きる必要全くない。それぞれの生き方があって、神が用意されている、その神の愛を全うする、そういう人生が一人一人に用意されていると受け止めていいんじゃないだろうかということですよね。さて、このヨハネによる福音書は最後にこういう言葉で締めくくられています。25節、イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。このところは 2,3 回前の説教の中でも引用しましたが、実は多くの仲介書で言われていることは、これはいわゆる誇張表現だと、誇張した表現だと。そうですよね、イエス様についてね、語ったことややったことを書いたら、この地球にね、収めきれないなんて、物理的な意味ではそんなことありえないってことは、誰しもわかると思いますね。昔の書物ではこういう誇張した表現をよく使ったので、ここでもそういう意味だろうと、なんとか説明されている仲介書が多いんですが、しかし確かにその通りだとは思うんですが、同時にね、私はそうじゃないんじゃないだろうかと。これは決して聴者にとって、ヨハネにとっては大げさなことを言ってるんじゃなくて、ヨハネ自身のその本当の思い、ありのままの思いをこういう形で語ったと考えていいんじゃないだろうかとも思うんですよね。なぜかというと、ここで伝えられているのは、このヨハネの福音書で伝えられているのは神様ですよね。神の愛、その物語が伝えられている、救い主イエス様の愛の物語が伝えられている。その愛の物語をどうして語り尽くすことができるだろうか、どこにこれを収めきれることができるだろうか、誰がそれを知り尽くすことができるだろうか、それを全て受け止めることができるような人がどこにいるだろうか。この宇宙を作り、宇宙を治めている神様、イエス様が語られたこと、イエス様がなされた御業、その愛の御業、その恵みを私たちがとてもとても受け止めきれるなんてね、語り尽くせるなんてことは決してありえないんだっていうのは、これ決して大げさな表現じゃないですよね。いや、人間の母の愛、父の愛だってね、もしかしたら本当に父親母親に対する、感謝と喜びを持っている人にとってはとても語り尽くせませんっていうのが本音だと思うんです。大げさな表現ではないということですよね。 つまりヨハネにとってはこれは決して誇張表現じゃなくて真実な思い、そういう思いをここに書いたに違いない。古代の神学者であるアウグスティヌスという人は、神様の真理について書き表す、人間がね書き表すということは、大きな海の水を小さな貝殻で汲み出すのに等しいって言ったって言うんですね。あ、うまいこと言うなと思いますね、うん、この福音書の著者であるヨハネも今ここで同じ思いだったに違いない。ここまで書いてきた、必要なことと思って書いてきたこと確かに書いてきたけど、とても書き尽くせるようなものじゃないんだっていう思いですよね。でもあなた方がこれを読んで、これを見るときに、イエス様を知り、イエス様の愛を知り、あなた方も信じて救われるに十分なものがここに書かれてある、収めてあるんですよ。あなたもこれを読んでキリストを救い主として信じてもらいたい、生きてもらいたいっていうね、そういう思いが込められてこの書が書かれたと考えていいように思います。考えてみれば、私たちもこのヨハネによる福音書を2年弱ですね、正確に言えば1年と10ヶ月、昨年の1月から学び出しましたので、多少時々クリスマスとかね、イースターとか別の箇所からのメッセージもありますので、1年と10ヶ月ぐらいで、ようやく学び終えるわけですね。この一つの書だけでも2年弱ですからね、66巻全部学ぶにはこのペースでいったら、多分ここにいる多くの方はもうすでに天国にいらっしゃってるという、いや僕でさえも語り尽くせずに 天国に行ってしまうというね、そういうことになってしまうだろうと思いますね。でも改めて今回でこれヨハネの福音書が終わるわけですけど、終わってみて改めて振り返ってみると、もう確かに随分前の話ですから、前の頃語った本人も忘れてしまってるようなことなんですが、でも語り尽くしたって思いは全然ないですね。語り終わってみて思うのは、もっと知りたい、ここに記されている込められている神のメッセージをもっと知りたい、もっと深いものがあるに違いないっていう、そういう期待感と、そういう意欲というんでしょうかね、そんな思いが心の中にあるのを覚えますね、うん、聖書の御言葉っていうのはそれほど深いものだ、一生かかってもとても学びきれないほどのものがある、それほど私たちを、人間を生かすね、そういう恵みがあふれている、そういう言葉、それが聖書の御言葉だと言って間違いないのではないかなと思うんですね。ぜひこれからもこの御言葉に耳を傾け、目を向けていきたいと思いますね。そしてこの御言葉によって本当に心を励まされ、力づけられ、作り変えられるというね、その力強さっていうものを味わい続けていきたいなというふうに心から願っております。では一言お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。